私の恩師であります、今も天に召されておりますけれども、京都聖徒教会の牧師であった船田武雄先生がよく言われていたのが、土台のない人生は台無し、言われていたんです。確かに土台がない、先生はよくそういう上手な言い回しをされていたんですけど、ただ土台がない人生を送っている人、土台なしで私は歩んでますっていう人はまずいないと思うんですね。何らかの土台を持って大体の人は歩んでおられると思うんです。その土台は何かということ、あまり点検してないのかもしれないと思わされます。クリスチャンは神様が土台、十字架の救いが土台であるはずなんですが、振り返ってみて、あるいは今こうして礼拝を捧げている自分自身も、本当に神様が土台なんだろうか。これから午後にコンサートが行われる、そのコンサートは神様を土台としたコンサートと私たちは準備してきただろうか。今日の聖書の箇所からそのことを見ていきたいと思うんです。まず今日のところ、イエス様がエルサレムに向かう途中、このエルサレムに向かう途中というのは、実は十字架に向かわれる途中でもありました。その途中でサマリアとガリラヤの境を通られたと、短く書かれてあります。いろいろな意味で珍しいことなんです。聖書の内容をご存知の方は、ユダヤ人はサマリア人と敵対していた。それでサマリアを避けて、それは実はわざわざヨルダン川を一旦東側に渡ってという遠回りをして、でもう一度サマリアを通り越したところでヨルダン川をまた渡って西に戻る。それほどまでに、サマリアの境を通るのを避けて遠ざかって通っている。でしかもそれはみんなそうしていたんで、わざわざそうやってサマリアを避けてエルサレムに向かうなんてことは書かない。書かれてあるとしたら、サマリアを通られた。サマリア通ったの？そういう箇所がいくつか実はあるんですけども、ここは境目を通られるんですね。さらにわからない。どうしてもサマリアの人に会うからサマリア通るんだっていうのがまだわからなくはないんですが、避けてもいないけど、ど真ん中でもない境目ってどうしてと。よく知っている人なら、ここを実は引っかかるところなんですね。でその理由がその次にすぐ書かれた、ある村に入ると、サラートに侵された10人の人がイエスを出迎えた。実はサラート、私もまだ言い慣れていません。この新改訳になってから、もともとは重い皮膚病、もう一つ前は違う訳がされていましたが、いろいろとみんなが考えに考え抜いた結果、結局どんな病気かわからないけども、これは感染する病気であろう。かつてだったらいわゆるないと言われていたんですが、ハンセン氏病は実は感染しないのだということが分かったので、これはハンセン氏病ではない。じゃあ何だ、分からないので、新改訳は実はこのヘブル語をそのまま翻訳していないで、言語のままサラートと表記したんです。今でも何の病気かわからない、でもどうやら感染するらしい、恐ろしい病気なわけです。ですのであまり人通りのない でまたあのなんか町が形成されていないというと大体国境の境なんですね。そうしたところにサラートに侵された人々が隔離されるそういう集落といいますか、まあ、場所がある。でその人たちはあの他の人に感染しないようにそこで癒されるのを待つ。でまた他の人々もうっかり近づいて感染しないようにという通れないような、まあ、人が住まないようなところにわざわざイエス様が通られたと、近づかれたと。まず私たちの土台根拠というのはここにあるんです。わざわざイエス様が近づいてくださった。こちらからはお願いすることができないどころかむしろあの近づかないでくださいというようなところ。しかしイエス様はそこに入っていかれた。もちろん見たら行かれたわけではない。そこ目指して分かってて行ってくださる。コロナになってから、まあ、あの私牧師としてそれまでは、まあ、結構牧師、まあ、それでも無理だっていうところもあるんですけど牧師としていろいろとあの、まあ、牧師ですからっていうと入っていけるところはあったんですが、コロナになってから、まあ、牧師っていうのでは入れないっていうところが非常に増えまして、まあ、病院もそうです。お見舞いは家族のみで、しかもその家族も制限される。実際あの昨年私は父を天に送ったんですが、あの父が天に帰るその直前までは私も面会できなかったんですね。緊急に父が入院するってなって即座に帰るって言ったんですけど、残念ながらその病院がコロナの対応のために2人まで、家族だけで、しかも家族の2人だけ、ってなって、母と一番近くに住んでる下の妹の2人でも登録したと。まあそりゃそうでしょう。まずは父の運び入れないといけないです。付き添いがいる、母だけではダメだからって妹が付き添って、そのままその2人登録、兄ちゃんごめんと。それでもいいから帰るわって、まあ、あのあこれはもうちょっとよっぽどだなと思って、しかもあの父は大阪高槻市だったので、兄ちゃん今から来てって言われても行くのにどんだけ急いでも2時間かかると思って、そこから行って間に合わないではいかんので、もう一旦とにかく高槻に帰ってそこで待機しておく、まあ、病院入れなくてもっていう、まあ、行ってる途中に許可が出たと。実は許可が出たということはもうあのいよいよなので2人の制限を取ったっていう意味でもあります。その電車の中でそれを聞いたんですね。そんな状態でもあるので、入れない、近づけない、もしそこで入っていったところで本当に救いの必要だ、私は助けてほしいっていう、そういう困難の中にある人って実は心が閉ざされていて、面と向かって会えてもなんて言葉かけていいだろう、入っていけないって、そういう方々やっぱりあります。イエス様はそういう人たちに近づき入っていくことができる、迎え入れられることができる。皆さんもそうではなかったでしょうか。私もそうでした。救われた時に誰がこの心の中に、この闇の中に入り込むことができるかという、その状態の時誰もが届け得ないような、その時にこの方は十字架にかかられた、葬られて黄泉に下られた、 もう闇の闇に入ってくださって救ってくださる、そういうお方であり、どうすることもできない、誰もがそこに近づいけないし、近づいたところで何もできないっていう、そのうちに救いを与えることができる、この方こそが私たちの命である、始まりである。まずはそこに立たせていただきたいと思うんです。でさて、まあ、サラートに侵された10人の人たちはイエス様を出迎えたとありますが、さすがにイエス様に近づいていただくわけにはいかないと思ったのでしょう。遠く離れたところで声を張り上げて、イエス様を憐れんでくださいと、そう求めるんです。でそうするとイエス様は、まあ、イエス様はいや、そんなことを言わなくていいよと言って近づかれたのではなく、まあ、それを受け止められるんですね。うんうん、遠くから私はあなたに近づいていただくようなものではないということを、それを彼らの信仰と受け止められたんですね。私はそんなものではないんです、だからもう憐れていただくしかない、よしということで、イエス様はその癒しの言葉をかけられます。行って自分の体を祭司に見せなさい。最初にも言いました、サラート今でもどんな病気かわからない、当時でももちろん判定すごい難しい。